そしてですね、今日南相馬で、積極的に女性活動に取り組まれている桑原さんが見えておりますので、一言お願いいたします。
わかります。私は浪江出身です。で、一応今原発被災者の会、原発の会というのがあるんですが、柳井の代表は今日来ておりませんので、私が代わってそういった会もあるということでご紹介させていただきます。で、私は今年の12月までは一応納豆の方をやってたんですけれども、会社を辞めまして、でそれからこの会の方の専門的に放射線の分析、それから測定、それから除染、申し訳ないんですけど、今やっている除染は効果がありません。一番は問題は水高圧ポンプでやることです。実はこれは南相馬市の写真です。これはですね、細かい粉なんです。藻に付着したものなんですけれども、そういった細かいものが水にかけられたらどうなるんでしょう。飛びますよね。水だからといってそれを組んで飛ばないっていうことはないんです。ですから、せっかくここがきれいになってもその周りが汚くなってしまう。で、その現象は実は熊谷市でもありました。屋根を先般吹き替えた点でですね、屋根を高圧ポンプでやったそうです。実はその周りの住民の方のところが汚染してたんです。そこは私が除染しました。除染のやり方としてはですね、実は拾うという考え方を持たないといけないんです。ですから、ああいった大雑把にやってしまうと、せっかくきれいにしても、そこの汚染物質が、この汚染物質がここからここに運ばれてしまう、移動してしまうということで解決にはならないんです。ですから、閉じ込めるということを、申し訳ないんですが、ちょっと余談になりましたけど、よろしくお願いいたします。で、私が言いたいのは、実はこういったスピーディー関係の情報からですね、それから先ほど言われてましたけれども、福島県の子ども、残酷なところにいます。これ、南相馬市、除染した後です。黒い粉、122マイクロシーベルトです。汚染、ベクレルでいくと、100万ベクレル以上超えます。300万ベクレル、この間ありました。皆さん、ベクレルって本当にご存知ですか？1秒間に300万個、1平米あたりから放射線が出るんです。で、放射線は一定してませんから、300万個って言ったら300万個以上放射性物質がそこにあるんです。1秒間に300個放射線が出るんです。ベクレルってはそうなんですよ。ですから、そこを理解しているのかなと。それを体内に閉じ込めたら、体内に入れたら、セシウムの場合はベータです。ベータ崩壊ですから、ガンマ線じゃないですよ。ベータ崩壊ですから、電子が飛んで歩ってるんです。電子、マイナス電子、そういったものが体内に取り込まれた場合どうしますか。セシウムは強アルカリ金属です。で、筋肉にたまりやすい性質のものです。それが体内に止まれた取り込んだ場合、心臓は筋肉ですよ。わかりますよね。私に看護婦さん何て言ってきたと思います？心臓に穴が開いてるんですって言ったんです。そういった患者さんが、心筋梗塞で亡くなられる方が、ちょっと数字的にちょっと調べていただきたいんですけれども、多いです。それも若年層なんです。中学生とか高校生もいるんです。そういった現実を皆さんにまず知っていただいて、それから対策を取っていただきたいというのが私の意見なんです。で、いわき市浜通り関係、中通り、申し訳ないんですけども、管理区域でいけば C 区域です。 C 区域でっていうのは、こういったテキストあります。原発では全面マスクを使用しなくてはならない場所なんです。それが福島、中通り、浜通り全域なんです。汚染でいくと、占領では違いますよ。占領ではコンマ6以上の管理区域ですから。そういったことを十分勉強した上で、しかも法律を守っていただきたい。先ほども1ミリシーベルトっていうことがありましたけど、これは年間ですね。管理区域基準とはどういうことかって言ったら、3ヶ月で 1.3、 ほとんど外部占領でしか考えられていません。1時間あたりにすればコンマ6マイクロシーベルト以上です。その中に福島市どうですか、コンマ6超えてるとこいっぱいありますよね。原町もそうです。1ミリ超えてます。しかも122です。そういった環境の中に子どもたちを置くっていうことは法律違反なんです。そうですよね。倫理防止、障害防止法というのがありますよね。守ってくださいよ、法律。法治国家なんでしょ。ねえ、そんなところに18歳未満入所させていいんですか。飲み食いさせていいんですか。食べ物作らせていいんですか。ダメですよね。未だかって、ここに私のところに情報来てますけども、 1日あたりですよ、セシウム効果量が200超えてるんですよ、風の強い時は。倉庫に干し大根とか作ってたんですね、この間渡りしてね。それを汚染してたんですよ。それから土の中にももう何万ベクレルっていう状態なんです。そういったところで作物作ったらいいものできるわけないじゃないですか。柏市だってタケノコ蓄積したでしょ。根のあるものはそういったものを吸収するんです。だからそういったところも根本的なものから、人間の命、まずこれを引き継ぐのが我々の目的でしょ。子孫を残すのが、その子孫が10年後20年後に癌になったり脳腫瘍になったり心筋梗塞になっていいんですか。 DNA が傷つけられていいんですか。それを言いたかったんです、私はここで。だから法律も大事だけど、早急にやっていただきたいのは、ね、これから子供を作る人、それから18歳未満、これを早急に疎開させていただきたいんです。できれば滋賀県以外の方に、もしくは北海道の方によろしいでしょうか。これが現実なんです。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ですね、今のお話、私も本当にその通りだと思います。法律も非常に重要なんですが、と同時にですね、今の福島の現状をなんとかする、これもいろいろ要求が多くて申し訳ないんですが、私たちとともに同時並行的にですね、必ずしも立法を待たなくてもできることあると思います。避難疎開の促進、これ民間でやるのは本当に限りがあるんですね。つくづくそのことを実感しております。やはり、行政がですね、温度を取らなくてはできないことがたくさんあるので、ぜひこれについてもよろしくお願いいたします。